足洗い酒第2話バイス・バイン・ショルレ。激しくも悲しい旋律、狂ったような弦楽四重奏。しかしその音の一つ一つには確かな魂のようなものを感じる。天井のスピーカーから流れる音に耳を傾けつつ、手に持ったグラスも一緒に傾ける。ビターな香りと味わいが俺の乾いた喉を潤していく。薄明かりの店内に客は俺ともう一人隣に座る30代後半の大柄な男。緊密な夜の空気を漂わせているせいか、グラスを磨いている馴染みのバーテンダーのキリコちゃんはどこか緊張した面持ちだ。キリコちゃん、俺にも一杯くれ。男は片手を上げてそう言った。
仕事中では。
こいつ絡みの仕事じゃ飲まなきゃやってらんねえよ。マッカランロックで。
かしこまりました。
慣れた手つきでキリコちゃんはグラスを用意し始める。隣に座る武骨な男が胸ポケットをまさぐるのを見て、俺は無言でジッポーを差し出した。
あん？
男がしかめっ面で俺を睨んでくる。気持ち悪いことするんじゃねえ。
隣でしけったマッチを何度もこすられる身にもなってよ、高田警部。
高田警部、この若さで捜査第一課の課長まで上り詰めた敏腕デカだ。一度追い始めたらとことん相手を追い詰める。この界隈では狂犬高田とも呼ばれ恐れられている。武骨で粗暴な男だが、今時義理人情で動く古臭いデカでもあり、そんな人間味あるこの男のことを俺は気に入っている。高田は観念したのか、ジッポーの火にタバコをくぐらせた。眉間にシワを寄せ思いっきり煙を吸い込むと、大きなため息とともに煙を吐いた。
どうぞ。
そう言ってカウンターから差し出されたグラスを手に取り、高田はそれを一気に口に流し込む。空になったグラスをテーブルに置き、高田は懐から紙袋を取り出し、それも同じようにテーブルに置いた。
もっと味わって飲みなよ。
けっ、酔えりゃいいんだ。味も何も知ったことか。
ぶっきらぼうに返事を返してきたが、彼がイライラして口から出た言葉だと俺もキリコちゃんも理解している。
イラつく音だ。
シューベルトだよ。使徒を止め。
シュー、ああそんなことはどうでもいい。準備はできてんのか。
来ましたよ。
高田の言葉につなぐようにしてキリコちゃんが入り口の方を見ていった。
マジか。毎回のことだが俺にはさっぱりだ。
そう言って高田は席を立ち、 ごつい手を俺の肩に乗せ言った。
頼むぞ、時間がねえ。
高田は入り口に向き直り、そのまま店内から出て行った。そして入れ替わるようにして、扉から一人の若い女がこちらに向かって歩いてくる。俺は何も言わず、今しがた空いたばかりの椅子に手を添え、どうぞと彼女に合図してみせた。わずかに小首をかしげ、その子は椅子に腰掛ける。曲が変わり、さっきとは打って変わって気だるいジャズピアノが店内に流れた。部屋の四隅にあるブルーライトが店内を淡い水底にいるように彩っている。まるで店の中がアクアリウムにでもなったようだ。心地よい倦怠感に身を任せていると、隣の彼女もまたまどろむような顔でぼーっと宙を見つめていた。教えてくれるかな、ぼそりと俺は彼女を見ていった。俺の声に視線を戻し、無言のままうなずく。そして今度は俺に向き直ると、彼女は必死に訴えるような目で口を開いた。年は30と聞いていたが、見た目よりも彼女は若く見えた。化粧っ気は見られないが、もっと華やかな職業についていてもおかしくない顔立ちをしていた。高田さんが言うには、彼女は清掃業をしていたとか。うだつの上がらない役者志望の彼氏を追いかけ、彼女もまたこの町に飲み込まれた被害者だった。彼を愛していた、誰よりも。だからこそ貧乏な暮らしにも耐え、彼を支え続けた。決して贅沢するわけでなく、年頃の女の子がするようなおしゃれや遊びにも無縁な暮らし。それでも彼女は幸せだったのだ。彼との生活が彼女のすべてだったから。だがそんな幸せな日々に影が落ちた。彼を支えてあげたい、その一心で彼女は夜の仕事を始めた。昼は清掃業、夜は男たちと慣れない酒を交わす毎日。大変だったろうが、それでも彼女にしてみれば、そんな苦労でさえ彼のためと思えば幸せだったのだ。そんなある日、店の常連客とのアフターの最中に偶然にも彼と出くわしてしまった。急いで彼が待つ家に戻り、誤解を解こうとした矢先、彼女は彼が手にした、いや今さっき高田が置いていった紙袋、その中にしまってある包丁によって儚い命を散らしたのだった。彼女が彼を思っていたように、彼もまた彼女を心から愛していたのだ。だが彼女を一向に楽させてやれない、負担をかけさせ続けることに彼もまた苦しんでいた。そしてそんな鬱蒼とした思いは、ほんのしたボタンのかけ違いにより悲劇を生んでしまったのだ。何か飲みたいものはあるかい？ 全てを打ち明けてくれた彼女は、大きな瞳から溢れんばかりの涙を流しながら、こくりとうなずいた。彼女からのリクエストを聞いて、俺は少し薬としながら、グラスを磨いていたキリコちゃんに注文をお願いした。するとキリコちゃんは、
え?
と少し戸惑い思案したような顔を見せると、
かしこまりました。
そう告げて、店のキッチンへと入っていった。涙を拭い心配そうな顔を見せる彼女に、
大丈夫。
そう言って微笑むと、少し落ち着きを取り戻したのか、彼女は俺に軽くはにかんでみせた。灰皿を手元に寄せ、俺は火を灯したタバコを指に挟み、それをゆっくりと口に運ぶ。タバコの匂いがかすかに香のように立ち込める。ふーっと吐いた支援が、天井のファンに一筋の糸のように吸い込まれていった。その瞬間だった。俺の体を突如奇妙な感覚が襲った。地に足がつかないような、ふんわりと宙に浮きそうな気分だ。かと思いきや、今度は遥か上空から突き落とされるような無重力状態に陥る。幾度となく繰り返し体験してきた感覚だが、いまだにこれだけは苦手だ。俺には昔から得意な力がある。死者、そう呼べる者の声を聞き届けることができるのだ。そしてそいつが今欲しているものを得るために、俺の体をほんの少しだけ貸してやることができる。そう、それが今この時だ。やがて落ち着きを取り戻した俺、いや、正確には彼女が顔を上げた。
お待たせいたしました。白ワインの水割り、バイスバインショルレとコフキーモのバターソテーです。
クリスタル製のワイングラスと香ばしい匂いのコフキーモが俺の目の前に並べられた。バターの効いたコフキーモを頬張り、追いかけるようにして水割りを煽る。バターの香味とホクホクとしたジャガイモの旨味が口の中に合わさり広がっていく。後味に残る塩のアクセントを白ワインのフルーティーな酸味がリセットしてくれる。うまい。このままいくつでも食べられそうだ。もう一口ジャガイモを噛みしめるたびに脳裏をよぎる風景。刺し傷の程度で言えば助かる余地はあった。だが彼女は選んだのだ。彼の手の中で永遠の眠りにつくこと。故郷の方へ踏み出し、街に落ちる。思うに、人生に用意された意味はない。だからこそ惚れた男の手で幕を引いた君を俺は肯定する。刺された瞬間も彼に優しく微笑んだ君を。この味、
え?
俺の、いや、俺の口から出た彼女の声に キリコちゃんは短く返事を返す。大好きだったな。
そうですか。お口に合ってよかったです。
キリコちゃんはそう言って、俺の中にいる彼女にやんわりと頭を下げた。ほてったため息に乗り、彼女は彼方へと消えていった。ふぅ、キリコちゃん。声をかけると、彼女は何も言わず用意していたスマホで電話をかけた。やがて、
高田警部、どうぞ中へ。
電話口で言ったと同時に店の扉が乱暴に開け放たれた。
麻婆、何か分かったか。
麻婆はやめてよ。
うっせえ。で、どうなんだ。
がっくりと肩を落とし反論するが、この様子じゃ無駄だ。俺は諦めて高田に彼女から聞いたことを話した。
川沿いのあの廃ホテルか。
うん、彼は死ぬつもりだ、彼女を追って。止めてくれよな、高田警部。
当たり前だ。桜の台もなめんじゃねえぞ。
生き生きとした顔で高田はテーブルの紙袋を懐にしまい、代わりに茶封筒を取り出してきた。それを見て俺は片手をひらひらとさせ、首を横に振った。報酬はもらったよ。行ってからテーブルに置かれたコフティーもちらりと見やる。
相変わらずそんなやつだ。
今度一杯おごらせろ。そう言い残し、高田はコートを翻し店を出て行った。
それで今日の私の取り分は。
あ、そう、彼女にはいつもここの場所代として報酬の半分を渡す手はずになっていた。
キリコ様。
機嫌をうかがうように彼女の顔を見上げると、キリコちゃんはカウンター越しにコフティーモを手に取り口に頬張った。すると、
なるほど、確かにこんなに美味しいものをいただいては報酬なんてもらえませんね。
そう言ってめったに見せない笑顔で俺に笑ってみせた。未練ってやつは自分じゃどうにもならんもんだ。だから一晩この体を貸して一緒に飲んでやる。そうすりゃ大抵どうでもよくなっちまうらしい。見返り、俺は魚にそいつの人生が聞ければそれで十分さ。店内に心地よいジャズピアノと軽やかなグラスの触れ合う音が鳴り響いた。以上、足洗い酒第2話、バイスバインショルレという話でございました。